今日は創立記念日でありますから、一番教会のもといっていうのは何なのかっていうことをもう一度しっかり受け止め直してみたいというふうに思うのです。教会は何のためにあるのかっていうと、聖書で言いますと創世記12章の2節3節、世界の祝福の源となるためにまず神の民は選ばれたっているっていうことですね。ですからその神の民を通して神の祝福が世界のすべての人に届けられるために神の民、教会はあるということです。これが原点です。ですから私たちも祝福の源として選ばれている。私たちを通して神様の祝福や愛が人々に広がるようにという、そういう願いが込められているんですね。それは現実的にはどのようになされるのかというと、今日の主題、隣人、私たちの触れる人々に真実に隣人となるという形において祝福が伝わっている。これがしかし従来、もう私もそういう誤った宣教を一生懸命やってきた者の一人なんですけれども、キリスト教こそ唯一の真理で、イエス・キリストを信じなければ永遠の御国に到達はできない、他の宗教ではダメですよっていう大変思い上がった考え方ですから、この隣人となるっていうことよりも回収させる、クリスチャンにするっていうことが一番大事。伝道っていうのは、まあ、私は放送伝道も12年やりましたけども、それもメソジスト、アメリカの保守的なメソジスト教会の、人たちの献金でなされましたので、それでしばしば言われたことは、コンバージョンまでいかなければ伝道にならないということでしたね、メソジストの神学ですね。つまり悔い改めて洗礼を受けるって言って、放送伝道っていうのは教会の門まで届けるっていうことなんだけど、今日伝道の究極は過信して洗礼を受けるっていうところまでいかなきゃダメなんだっていうね、それを手伝っていく教会の腕としてっていうふうなことで盛んに私も必死になってやっていたんですが、そういう面で、つまりそうするとよその宗教の釈服とかですね、そういうこととあんまり違いがない。で、信者を増やすっていう、これはある意味で大変自己目的です。自己目的的ですね。勢力拡大することが神の御心だから。で、それの一番のお手本がヨーロッパの教会だ。で、初代の教会がそういうふうに世界中に広がったもんですから、そういうふうに広がっていかなきゃならないっていう、何か聖書を文字面で読んでいて、しかも聖書が真理なのだからこれを述べ伝えていきましょうっていう、そういう仕方に凝り固まってきて、しかし現実はなかなか、特に日本ではキリスト教は数の上で増えない。いつまでたっても総人口の 1% から上にはならない。これを大概の場合にはもちろん教会の努力が足りないっていう、祈りが足りないとか、それから日本人の特性にあるとか時代のせいがあるとか、いろんなことを言われてきたんですが、私はまず根本的に人数を目的にすることが一つは見当違い、増やすということを目的にあるのではなくて、別の言い方すると増えるものとしてのあり方、私たちが増やさなければっていうふうに考えるんじゃなくて、増えてくるというあり方は何だろうっていうところにしっかり着目しなければならない。もう一つは人を説得してキリストに導くっていうふうなことをではなくて、 真実に隣人となるっていうことはどういうことなんだろうっていうことを、これを根本的によく考えなきゃいけないだろうというふうに思うのです。で、今日のテキスト、ローマの信徒への手紙の12章9節以下は、いわゆる愛の十戒と言われる言葉が秘められているぐらい、まあ愛、愛っていう、これはもうパウロの持論ですね。ちょっとある意味でコリント第一の13章の愛の賛歌を思わせる言葉なんですが、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、つまりそこから言うと全部で12項目、愛の10回っていうふうに言う人は10節から数えます。兄弟愛を持って互いに愛し、2番尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい、3が怠らず励み、4霊に燃えて、5主に仕えなさい、6希望を持って喜び、7苦難を耐え忍び、8たゆまず祈りなさい、9聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、10旅人をもてなすよう努めなさい。これで10回というわけですね。そしてその他にも、つまりこれをそれを締めくくっている言葉が、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいというふうになると、この言葉をきちんと聞き取ると私たちは自然に頭がうなだれて、私はダメですとかね、こりゃダメだなって思わざるを得ない。ですから今までの教会のこうしましょうっていうスローガンは掲げて、そして誠実厳守とかですね、もういろんな奉仕をしましょうとかっていう、そういうスローガン中心でいくと、どうしてもそれにはまれる人はいいんですけれども、そうじゃない人はみんなコンプレックス持つような。私は前いた教会は450人の会のうち70歳以上の人は100人いましたから、お年寄りのケアが国会の一番大事な仕事だと思ったんですが、ほぼ例外なしにお年寄りの方は信仰のコンプレックスの塊です。だから自分はもう教会の厄介者になってるっていう意識ですね。なんとなしいじけてです、もうご厄介になるばっかりで、それはなんとかしましょうっていう、そういうスローガンばっかりが教会に生きてるから、自分はとてもできない。だから信者としてはダメ信者だから、まあ無理も言えないから素直にお世話になるだけなりましょうみたいな、たまに元気な人がいてね、家族も全部導くって頑張ったおばあちゃんがいたんですが、亡くなる前には家族の人は全然教会来てないんですけれども、私に電話をかけて、おばあちゃんが先生に会いたがってますから、会いに来ていただけませんかって言われるものです。はいはい、家族も理解あっていいなと思って喜んで、で亡くなりましたっていう連絡がしたら、それで葬儀は当然教会だと思っていたら、ご挨拶で終わりだ。つまり家族には本当の意味では染み通っていなかった。あるいは家族にとってみたら、おばあちゃんの信仰は道楽で、あんだけ会いたがってんだから、まあ死ぬ前会わせてあげようって言って何回か呼ばれたんですね。で、あんたお前たち聖書読めとか、一度ぐらいは教会に行けとかっていうのは、この気の強いおばあちゃんだったんですが、みんなはいはいはいはいって言いながら、これがおばあちゃんの趣味だからみたいな形だったんですね。ある意味で私は今ここにおられる皆さんの、失礼ですけれども、コンプレックスをお持ちじゃない方はあんまりいらっしゃらないと思います。それがノーマルなんです。逆に、いや私はそんなことありませんって言える人の方が危ない。だから今日の次第は、隣人に なれないっていう題にしました。このパウロの勧めをまともに全部聞いたらダメですってお手上げ、とってもそんなことできませんっていうふうに言わざるを得ないんですけれども、これはもう特別な人以外にこれはできませんよ、そう思わざるを得ないですね。最近ですね、新教出版社から信仰の半歩前っていう題の本が出たんです。著者は長尾勝さんっていうデザイナーらしいんですけれども、三代目のクリスチャン、この人の本を読んでみると書く動機がいいです。決して信仰を宣伝しない、それからキリスト教神学には絶対に触れない、心の裏に隠れているものを全部あらわにする、そういうものなんです。私は驚きました。福音派の100万人の福音っていう雑誌に連載されてたんだそうです。信仰の半歩手前、よくこういうのが100万人の福音に出てたなって思うような内容がいっぱいあるんです。つまりだらしない信者の見本なんです。説教を聞いてもわからない、そういうのも彼の言い方面白いですね。教会生活の秘訣、聖書を真面目に読んではいけない、楽しんで読め、説教をまともに聞いちゃいけない、いいところだけ聞けとかね、とにかくへえと思う。それがちゃんと100万人の福音の中にみんな出てる、載せてるっていうことは、ああすごいなと思ったんです。私は、全部を隅から隅まで読んだんじゃないんですけども、この本目を通したら、教会っていうのは社会から見たらなんとかけ離れた変わった集団か、建前ばっかりの集団だから、第一線でヘトヘトになっている人たち、あるいは子供の教育のことでヘトヘトになっているお母さんたちが教会に来ても決して癒されない、もっと結局もっと頑張れっていうことを言われる、だからって虚しくなって帰ってしまうんですね。そういう意味では教会は許された罪人の集いだとすると、私たちが普通の人と全然変わってないっていうところを互いがしっかり受け止めて出発していいんじゃないか、そしてそれが徹していれば比べ合う必要がないんです。みんな私一番ダメと思っていればいいです。あの人にはかなわないなとかね、私はあの人よりは上だろうとか、そういうふうなことを考える必要は全くなくて、ダメな、一番ダメなのは私なんだっていう自覚でいいんじゃないかなというふうに思ったんですね。ですからこの隣人になれないっていうその思いが、主を助けてくださいという祈りにつながる。私に人と出会ってもうまくなかなかできませんって、結局話しちゃうかもしれません、助けてくださいって。これ逆にいろいろ研修会出たりなんかしてね、最近自信つきましたから、これからもっと積極的に人に向かっていきますなんていう方が危ない。私は下手なんだ、私は人嫌いなんだっていう、そこから出発していくことが、結局出会う人がふっと楽になって、そこから何かが始まる。この友情っていうことを述べた書があるんですけれども、お手本にあるような友情っていうふうなことにとらわれない方がいい。私もこれを読んで、私は友情コンプレックスがあったんです、ね、しかしよくやってくれる友人がいるのに、こっちは答えるのあまり答えてないな、自分の仕事ばっかり自分中心にしか考えてないなって、だから私は友人に慣れてないなっていう思いがあったんですが、ああそうかっていう感じで読めたんですね。それは彼はこういうことを言ってるんです。イエスの十字架の前後をめぐって 三人の男たちが遠巻きに登場する場面が僕は好きだ。イエスが息を引き取るのを見守るほかなかったローマの百卒長、イエスの遺体を引き取ることを申し出た議員、アリマタヤのヨセフ、そして没薬と信仰を持参して埋葬のすべてをそっと手伝ったニコデモ、この人たちは権力の向こう側にいて、イエスが世間の注目を一身に浴びていた時はほとんど大した関わりを持つこともなかった。世間を恐れて身を隠してさえいた。これからイエスと友情を育んでいく時間も与えられてはいない。ただその幕引きの舞台に居合わせたのが、イエスが友よ友よと呼び思いの丈を語り尽くした馴染みの弟子たちではなくて、赤の他人同然で遠くからキリストを見つめていた男たちであったということ。そして彼らはその場限りの精いっぱいの恩情をイエスに差し出したのだということに、なんだか心打たれる思いがするのだ。このような形で生涯の最終章にさえ思いがけずほのかな友情が与えられるのだとしたら、人生とはなんと真理に満ちた相応していることだろう。これでなければならないというのはなくて、だけど私たちはどうしても人間で善悪の判断がありますから比べるんです。特に聖書の言葉に接すると脅かされたりコンプレックス持たされたりするんです。だからもうダメっていうんじゃなくて、おいお前頼むぞって言ってくださる方がおられるっていう、その両面を受け止めているっていうことが一番大事なんじゃないでしょうか。だから本当の意味で隣人になれる時っていうのは、自分は友人になれないなっていうことをしっかり受け止めている時に、そのことが起こるのかもしれないと思います。お祈りしましょう。聖なる神様、この日創立記念の礼拝に加わることができまして感謝をいたします。創立者の祈りと創立に関わった人たちの祈りと願いを私たちも受け継いで、そして21世紀を目指した宣教に励みたいと願っています。しかしそれは私たちの力で頑張るのではなくて、逆に何もできないものなのだけれども、しかしあなたが用いてくださるというところに、むしろあなたには何もできませんと告白しながら、あなたとつながっていることを通してあなた自らが成してくださることを信じています。どうぞこの教会の枝としてつながっています私たちが、なおこれからも変わらずにあなたの命に預かり、また減り下りながらあなたから素晴らしい恵みの賜物をいただいていることをいつも喜んでいけるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。